ナオとユッケナフラノと始まりました。パーソナリティのナオです。今日は8月20日になります。いろいろ何をお話しするか考えたんですけれども、今日はお盆の時に遊ばせていただいたセイロンをお話ししようかなと思います。これは僕が持ってるゲームじゃなかったんですけれども、遊ばせていただきました。セイロンはすごろく屋が和訳をつけて発売しているゲームですかね。2人から4人の60分ですかね。で、和訳があればボードとかカードには、言語依存ないので遊べるかなと思います。で、こちらがですね、結構ルール的にはそんなに難しいものではなくて、やることは、3枚配られたアクションカードの1枚を選んで、アクションを実行し、アクションカードを補充して終わりというふうな感じですね。そのままそれをぐるぐると時計回りにやっていくということですね。で、終了が、農場マーカーと呼ばれるこの畑、誰の畑かというマーカーを各自持ってるんですけども、そのマーカーが尽きるか、あとはアクションカードの山札がなくなって、手番の回数を同じにして終了ということになっております。で、このゲームはお茶の畑を育てて、収穫して出荷とか、お金を集めて、そのお金で地元の有力な、評議員と契約をしたり、技術を発展したりして、得点を伸ばすんですけれども、得点となる要素はですね、まずはお金、残ったお金、最後に残ったお金が多い人から順に点数。それと、技術トラックと呼ばれる技術の発展度合いを示す。これを、伸ばした人から順に点数。それと、各地域が4つあるんですけれども、その4つそれぞれでどれだけ畑を、耕したか。ですね、そのマーカー、農場マーカーが置いてある畑を数えて、そのマジョリティ一番耕しているのは誰かっていうのを競うんですけれども、その時にその地域の評議員とも契約していないと、そもそもその畑のマジョリティを計算することはできないので。マジョリティを取りたかったら評議員とも契約をしないといけないということもありますね。それと、あと個人ボードに置かれた企業タイル、企業との契約タイルの種類に応じて、5種類あれば15点、4種類で10点とか、そういうふうになっていきますので、いろんな種類を集めて契約するということですね。あと、その他にボード上に残っている農場マーカー1つにつき2点の減点というふうになります。なので、その常にこうマジョリティといいますか、誰かよりも多くお金を持ってないといけないですし、技術トラックも上げないといけない、で畑も多く耕さないといけないですし、それには契約をしないといけないと。 その他にあと契約タイルもいろんな種類取らないといけないというような感じで、常に、いろんなことを誰かよりも多く取らないといけないというこのマジョリティのマジョリティを競うゲームとなっております。なので自分がどのこのマジョリティを取りたいかっていうのを明確にしないと、あれもこれもとりあえずやっとくかっていう風だとなかなかこれ点数が伸びづらいんですよね。結構山札が尽きるのもこう早いんですよね、アクションカードが尽きるのが。あとその他に畑をいろいろ広げても終了、全部の畑を広げ終わっても終了になるので、今どのくらいの前半なのか後半なのかっていうのも読み誤ると得点が伸ばしづらかったりするんじゃないかなと思います。で、詳しいアクションはですね、カードがですね3枚配られるんですけども、そのカードにはまずメインアクションが2つ上下に書かれております。で、そのメインアクションは植樹、これは、畑を耕す、この茶葉を植えるっていうんですかね、茶葉の木を植えるとのと、あと収穫、畑から収穫、自分の駒がいる位置の周りから収穫すると、これは他人でも自分でも収穫はできます。他人から収穫した場合はその収穫相手に1点が入るということになりますかね。あと貿易、これは収穫した茶葉を出荷すると。で、出荷するときは契約タイルに書いてある茶葉3個何色か書いてあるので、それに従って出荷すると点数かお金どちらかを選んで得るというようになっておりますね。そこの裏には1から5まで、数字が書いてあるので、それが企業の種類となりますので、その数字をいろいろ5種類まで集めると点数がいっぱいもらえるということになりますかね。で、その契約タイルを置くときはその農場マーカーも個人タイルに置いてあるんですけども、その農場マーカーをどかしておかないと契約マーカーも個人ボードに置けないと、どかしておくっていうのは植樹をして畑を植えると農場マーカーが自動的に個人ボードからなくなるので、いろんな種類を貿易したかったら植樹もしていかないと貿易の種類もできないというような感じになりますかね。あとは表議員との契約、これが4つ目のアクション。これは自分のいるエリアの畑に書かれている表議員との契約をすると、これはお金がかかります。これをしないと得点計算の時の畑のマジョリティが計算されないということになりますね。あと5つ目、これが技術発展。これは技術トラックを上げていくんですけれども、この時にこの技術トークンを一緒にもらいます。トラックを1段階上げて技術トークンをもらうと。で、その技術トークンは自分の手番の時に追加の1アクションとして使えるトークンなので、とても強いアクションになります。で、とても強いアクションということなので、他の人にはおこぼれが当たります。技術トークンを獲得したプレイヤーがいる場合は他のプレイヤーに1金ずつ、おこぼれが もらえます。これは銀行からですかね。それほど強いアクションということになりますかね。で、この5つのアクションが2つ上下に書かれているカード3枚の中から1枚を選んでアクションをするということをします。で、自分のアクションをどちらか選んだら逆側のメインアクションはその他のプレイヤーが実行できることになります。なので、植樹と貿易が書いてあるカードがあって、自分は植樹はしたいんだけれども、他の人には貿易をしてほしくないなとか思ったり、じゃあ貿易を自分すると他の人は植樹のアクションをされてしまうというような感じで、こう自分がしたいアクションがあるんだけれども、もう一個のメインアクションを他のプレイヤーがすることになってしまうと。なので、まあ貿易を相手にするときは他の人がこう出荷できないような、まだこう揃ってないときに貿易を他のプレイヤーにメインアクションとして向けて、自分の方にはやりたいのを置くとか、そういうこう他とのこのインタラクションといいますか、駆け引きが生まれるんじゃないかなと思います。これがなかなか自分がやりたいんだけれども相手にはさせたくないというのがありまして、それが3枚の中から選ばないといけないので、なかなか自分がしたいアクションができないとか、そういうことがあります。で、そのためにこの技術発展の時の技術トークンが役立つんですけれども、これは自分だけが自分がしたいアクションできるといううーんトークンになっているので、これはとても強いですね。なんで連続手番になるんですよね、これが。なので、なるべく技術発展をした方がいいのかなと思います。で、この技術発展をすると技術トラックも増えていくんですけれども、これは技術トラックを上げておくと得点計算の時のタイブレイクに、タイの時に、まあ同じお金だったり同じ畑の数だったりした時にどっちが優勢だというと、この技術トラックが進んでる方が優勢になるので、そこはこう上げて置いた方が有利になりますね。これは重要じゃないかなと思います。僕も遊んだ時はですね、技術発展のタイブレイクでこの技術発展が一番だったので、それに救われて勝利したということもありましたね。で、この手番プレイヤーがメインアクションをした後に他の人ももう片方のメインアクションをするんですけれども、そのメインアクションができないとかしたくないなどという時のために、全てのこのアクションカードの中央に移動と収入のマークが書かれております。これは、まあ、メインアクションしたくないとかできない場合は、まあはたまたこの移動か収入をしたい場合はそちらを選ぶことができるということで、移動を選べば一歩移動を無料、2歩目が1金、2歩目が2金と追加でどんどんかかっていきますけれども、これで畑を移動、地域を移動していって、まあ目的の場所に行くということになりますかね。その他にもう一個が収入、まあ、単純に2金をもらうんですけれども、銀行から2金をもらうということになりますかね。まあ結構メインアクションはやっぱり相手がしないような時にメインアクション、この代替えのサブのアクションをする感じになりますかね。収入もなかなか入ってこないので、このサブアクションの収入を結構使ったり てましたかね。収入が入るのは貿易の時に点数か、このお金を取る、まあ、または、まあ、大学が技術発展した時におこぼれてもらうという時ですかね。まあ、その他にゲームスタートに個人能力としていろんな能力が割り当てられたり、評議員との契約の時に契約をすれば、その評議員特有の能力も契約した段階からずっと使えると。なので収入が一金増えますよとか、まあ、移動がしやすくなりますよとか、貿易がしやすくなりますよとか、まあいろいろそういう能力もあったりします。それもまあゲーム開始時にランダムで配られるので、その評議員との契約もランダムであったり、能力がねランダムであったり、スタート時の個人の能力もランダムであったりしますかね。あとはゲーム開始時にマップの上にこう丘を作っていくんですね。タイル X タイルが固まったやつをいろいろ組み合わせて、こう高低差を表現するマップになっておりまして、平らなマップ、こう平らなマップといいますか、ボード上が0で次1段目、次2段目というふうに、それぞれのエリアで1段目2段目を作りますので、その時に、そのマップによってもまたちょっとした変化がありますね。でその標高に合わせて、収穫するものが違ってきて、0だと黒い、箱に入った茶葉で、1段目のところに畑から収穫するのは緑色の箱に入った茶で、一番高い2段目のマスは全部で、4エリアそれぞれ1個ずつしかないので4マスしかないんですけれども、そこから取れる白い箱の茶葉というふうにちょっと価値が変わっていきまして、貿易する時の出荷するのはやっぱ白いのが混じってると点数なり、お金が高かったりするので、それをどこに植えてどこから収穫してっていうのも、どこに移動してどこで植えてどこで収穫するかっていうのもこう考えながら、結構こう手番数がね思ったよりも多分少ないような感じもするので、一手一手が結構重要になりますね。でこのゲーム常に手番の人がアクションしたら、他のプレイヤーが順々にまたその手番の人が選ばなかったアクションを行っていくので、なんか忙しいんですよね。こうダウンタイムがないということはいいんですけれども、なんかぼーっと違うことをこうどうしようかなって考えてると、なんか技術発展のお金が一金入ったり、このお金何って思ったらこの、まあ、技術発展だったり、こうメインアクション手番の人終わったら常にアクションがあるので、ちょっと忙しいんですよね。なんかもう分かんないなと思ったらとりあえず収入もらっとけばなんとかなるかなっていうような感じでやってたんですけれども、やっぱり常にこう他の人の状況を見ておかないといけないのもありますし、なかなかこうかなり忙しいようなゲームにはなっておりますけども、やることは結構簡単で、手番数もそんなに多くないので、まあ気がついたらもう終盤でもうドドドドッと終わっていく感じになって おりましたね。で、これ箱も結構こうツルツルした感じといいますか、紫調の箱で、こう見た目にも華やかで、でマップもまあ綺麗で、細かいところまでね絵が描いてあって、結構こうやってる時にはまあ忙しいんですけれども、結構楽しかったですね。まあ、意外にこう自分がもう何にもなんかできない気分になったんですけどね。あそこの畑のマジョリティも取ってない、表銀とも契約してない、貿易も思うようなタイミングでできなかったなんて考えてて、もう技術発展をしてとりあえずそれだけは一番になろうと思ってやってたら、いろいろなタイミングでこう、僕がやった時のこう茶葉農場マーカーが尽きて終了だったんですよね。なのでアクションの山札が尽きる前にさらにまた早く終了をさせたので、もう自分がもうこれ以上点数伸びないなら畑を全部こう立てて終わらせてやれっていう風に、もう半ばやけくそで終わらせたんですけれども、なんかうまいこと言って1点差でなんとか1位になったということでしたね。やっぱこう途中から、あそういえばあそこのエリア取らないと勝てないやとか考えて、気づいた時にはやっぱりもう遅くて、もう最初からある程度こうどうしようか、出荷をするのか、まあ基本的にはこう技術トラックを上げて表銀と契約をして、ある程度能力を持った状態でこう有利な感じで進めていくっていう感じになるのかなとは思いますけれども、やっぱある程度周りを見ながら、今どのタイミングなのかっていうのも測りながら、その出荷するときは点数を入れるかお金をもらうか選ばないといけないので、多分序盤はまあお金をもらって、その時は結構10とか15とかお金ドサッと入るん で点数は5点とか4点とか、まあ序盤はそんなに入んないんですけども、やっぱ後半にはお金よりも点数とかなったりするので、そのタイミングとか見極めて、である程度その契約タイル以外でお金取るともらえるような感じになっているなら、契約タイルは点数でいくとか、そういうこうどの今どのタイミングなのかなっていうのも考えながらいかないと、なかなか点数が伸びてこないんじゃないかなと思いましたね。こう中級からまあ上級、中級から上級、まあ、結構いろいろ考えることも、まあ、忙しく考えるような感じではあったので、まあ、中級をいろいろやって上級に行くぐらいのプレイヤーがいいのかなと。あれは初心者でやっても結構忙しいので、なんかゆっくり考えられなかったりしますかね。逆にこうダウンタイムがない分、ちょっとしたダウンタイムが今誰の手番なのっていう感じで、こう自分の手番が誰の手番が分からなくなったりする時もあるので、もしかしたらこうせかされたりするイメージがなったりするのかなと思ったり思わなかったりですかね。セイロン、これね、ぜひゲーム会とかね、誰か持ってるんなら一度はね遊ばせてもらうのもいいんじゃないでしょうかね。そんなに、ね、長くて大変なゲームではないので こうマジョリティ争い好きな方、あとはこうシナジーとかこう自分の能力を持ってどんどん進みたい方、あと見た目好きな方、お茶好きな方、いいんじゃないでしょうか。今日はセイロンを話してみました。以上になります。コメントや感想はツイッター、DM なので、ツイッターのコメントや DM なのでよろしくお願いします。アンカーで聞いていただいている方はよかったら拍手ボタンを押してくれると嬉しいです。あとツイッターハッシュタグですね、ハッシュタグフラノのナオさん、フラノは漢字でナオはカタカナ、フラノのナオさんでつけてくれると嬉しいです。以上になりますかね。次回はサイコロで出た目をのゲームを話しようというお題の話をしようかなと思います。今月は 3,4 人のゲームでちょっと古いゲームを話してみようということになっておりますので、よかったら聞いてください。それではまたしたっけねー。